さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の相川節子がお話しします。今日のお話のテーマはエスペラントが世に出た頃のエピソードです。前回の放送ではエスペラントという言葉がどのように作られたかというお話をいたしました。いくつもの民族が同じ町に住んでいて、言葉が通じないためにいがみ合っていた。幼い頃からそれを目の当たりにしていたザメホフという人が何年もかかって新しい言葉を作り上げたというお話でした。今日はそのエスペラントが世に出た前後の興味深いエピソードを紹介させていただきます。エスペラントが公表されたのは1887年です。日本では明治20年にあたります。130年以上前ですね。エスペラントを作ったザメホフさんは当時ワルシャワに住んでいました。現在はポーランドの人ですが、当時はロシア領でした。それで最初のパンフレットはロシア語で書かれていました。たった42ページのパンフレットだったんですが、そのパンフレットにはなぜ中立の国際共通語が必要かという説明と、簡潔な文法規則と約900の単語を収めた単語リストがあり、そして例文としてハイネの詩や聖書の一節がエスペラントに翻訳されて載っていました。手紙の文例もありました。その42ページのパンフレットを見ればロシア語を読める人は誰でもエスペラントがどんな言葉か分かるようになっていました。そして当時は検閲制度がありました。最初にまず手書きまたはタイプ打ちの原稿を役所に提出します。検閲官がそれを隅から隅まで調べます。少しでもロシア政府に忠実でないと思われる内容があると検閲を通りません。検閲が済んだら印刷所へ原稿を持って行きます。印刷が終わるとすり上がった本を再び役所に提出します。印刷された本を受け取った検閲官は最初の原稿通りの内容かどうか、これ一語一句調べます。二度目の検閲が終わって初めて出来上がった本をあちこちへ発送したり本屋さんに並べたりできるのです。ザメホフさんは3月25日に役所へ原稿を提出しました。検閲官が内容を調べて約2ヶ月経った5月21日に印刷の許可を出しました。それから印刷にかかり出来上がったパンフレットをまた役所に持っていきます。そしてその最終的な許可が出たのは7月14日でした。まあ、日付は今の暦とちょっとずれてるんですけども、まあ、どっちにしても手続きに4ヶ月かかっています。残念ながら現在でも国家による検閲というのは行われています。検閲なんという制度は早く世界中からなくなってほしいと思います。最初に出たパンフレットは先ほど申し上げた通りロシア語版でしたが、その年のうちにポーランド語版、フランス語版、ドイツ語版が次々に出版されました。ザメンホフさんは毎日せっせと荷造りをしました。自分が作ったパンフレット国の内外の大学とか出版社とか学者とかに送っていたんです。もちろん自費出版だったので印刷代や送料は合わせればかなりの金額になります。ザメホフさんは当時駆け出しの開業医で実は貧乏でした。でもザメホフさんには当時婚約者がいたのです。クララさんという名前でしたが、その婚約者のお父様が民族を超える新しい言葉という考えにとても感銘を受けて、娘に持たせる持参金をこの新しい言葉の普及に使ってもいいよと言ってくださいました。彼女は結婚した後も夫のザメホフさんと一緒に、いや夫が亡くなった後もエスペラントの普及のためにずっと献身しました。今日のお話はここまでなんですが、京都エスペラント会では毎週学習会をやっています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時までです。 会場は五条西の通りに上がるエスペラント会館です。電話でのお問い合わせは075-343-3120、075-343-3120です。密を避けるために現在はスカイプも利用しております。それではエスペラントでさようならを。ギスレビード。